はい、おはようございます。井上です。2024年5月22日、今日は水曜日です。今朝もですね、朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日は最近ずっとね、 AI が話題になってますよね。チャット GPT-4 オムニ、ね、チャット GPT-4O っていうのがリリースされて、で、Google はジェミニ 1.5 なんちゃらみたいな感じで、ね、結構今すごく盛り上がってますよね。あとはコパイロット PC とかマイクロソフトが新しい OS みたいに出してきてとかで、まあやはりこの AI 関連が盛り上がっているというような状況で、すごくね、AI とかをかけてる人にとってはもうすごい激動のある意味一週間だったんじゃないかなというところなんですが、まあ多くの人からすれば、まあ AI ってね、まあなんか便利そうだけどようわからんわっていう人がほとんどだと思うんですが、やはり劇的にですね、なんか AI を使っていくとめちゃめちゃ便利になっていくというところがありますので、私自身が今どう使ってるのかみたいなところをね、ちょっと改めて共有をしていこうというふうに思います。よろしくお願いします。まずは番組のね、フォローをぜひお願いします。あと内容聞いて感想とか質問とかあったらぜひね、コメントもしくは、レターでいただけるとありがたいなというところと、あと極力ね、毎日配信しておりますので、ぜひね、フォローしていただいて聞いていただけると、暇な時にさらっと聞いていただけるとありがたいなというふうに思います。で、AI のお話なんですけれども、ちょうどね、チャット GPT-4 っていうのが出てきたのが1年ぐらい前なのかな。まあ、チャット GPT-3.5 が出てきた時は衝撃だったんですけれども、とはいえ、っていうところだったんですが、それは GPT-4 になってからすげえなっていうところがあって、どんどん進化はしてきたんですけれども、私自身も最初チャット GPT の無料版を使っていて、で、有料版がすげえいいらしいぞっていうところで、有料版にしたんですよ。したら有料版でね、チャット GPT-4 って無料版と比べて遅いんですよね。処理に時間がかかるってところがあって、あれ早くなるんじゃなかったのと思ったら意外と遅いみたいなことがあったんですけど、でも回答の精度とかっていうのはやっぱ全然違うっていうところと、あとは、まあ1年ぐらい使ってますけど、やっぱ進化が激しいですよね。当初使い始めた時と比べると今全然また機能も強化されてるし、まあ非常に使い勝手がいいというところになります。で、他にも AI ってあるじゃないですか。Google だったらジェミニがあったりとか、あとは、なんだ、コパイロット。マイクロソフトはコパイロットみたいな感じで、まあ、いろんな AI が出てきてて、いろいろ無料で使えたりとかするので、まあ、今 Twitter とか見てたらね、まあ、X ですか？見てたらいろんな情報が出てるので、まあ、そういうの見とくとキャッチアップできて、今の AI の状況どうなのかなっていうのを把握はできるかなというところではあります。じゃあ実際私自身がどういうふうに使っているかっていうと、一番ね、AI をガンガン回している時って何かって言ったら、補助金とかそういったものの申請書を作るとき、まあ、事業計画書ですよね。それを作る時の情報収集と、あと文章の整えっていう部分に関してはめちゃめちゃ使ってます。で、例えば、チャット GPT-4 ってネット閲覧もできるようになったんですけど、やっぱいまいちね、エビデンスとかデータとかっていうところで言うと弱いんですよね。で、一方、ジェミニ、Google のジェミニって、もともと検索エンジン強いじゃないですか、Google って。だから、そのジェミニでデータ収集をさせて、やると、ちゃんとね、確認できるんですよ。どこから引っ張ってきたのか。これ、チャット GPT できないんですけど、ジェミニはできるんで、で、こういった資料を集めてくれとか、こういった資料ないかっていうと、大体出してくるんですよね。で、それでちゃんとソースもついているので、まあ、それを使って、今度はそのデータをもとにその加工させる、こういうふうな資料を作ってくれとか、こういうふうに出力してくれとか、こういうの関連する情報を集めてくれみたいなことで、どんどん情報を集めていくっていう作業をジェミニとかの AI を使ってやっていました。で、まあ実際出来上がって情報とかが集まって、素材が集まってきた時に、じゃあどうしていくのかっていうと、今度はチャット GPT の方を使って、 GPT-4 を使ってですね、その文章というか計画書を立ち上げていく。要はリサーチとかそういった面でいくとジェミニの方が圧倒的に強いんですけど、文章をライティングするとかね、組み立てるっていう部分でいくと、やっぱチャット GPT の方が強いんですよ。だから、チャット GPT にまずはその自分がね、その何ですかな、計画書とか作るひな型っていうところをまず読み込ませて理解させた上で、その例えばクライアントさんの情報とかっていうところを、どんどん流し込んでいって、で文章化していくっていうことをやっていきます。で、まあ、今結構長い文章でも取れるようになったんですけど、当初って結構やっぱ文字数に制限があったので、まあ、分割してやっていくってことをよくやってました。パートごとに作っていって、作文して作っていくと。で、もちろんそのチャット GPT とかね、AI に全部丸投げってわけには当然いかないので、AI にまず あの要件をこっちが伝えるんですよね。で情報を提供与える。でそれをもとに、ちょっと叩き台を作ってくれ、下書きを作ってくれっていう指示を出していくと、意外とちゃんと下書きが上がってくるわけですよね。でもちろん下書きなんで、そのままねコピペでえいってわけにはいかないので、そこでちゃんと人の目を通して、まあ、自分でチェックをしていって、あこう足した方がいいよな、わからないよなっていうところを調整をしていくんですね。調整をしていくんですよ。で、調整をしていって、各パートごとに調整とかをしていった後に、あと全部出来上がってくるわけじゃないですか。で、そして一個まとめて、ドンと、その、ね、一式全部丸々ドンっていうような形でまとめていって、で、今度は何をするかっていうと、前後の整合性とかね、あの、言葉の揺れがないかとかっていうところを全部合わせていくんですね。だから、論理矛盾がないかとか、言ってることで一貫性がちゃんとあるかどうかとか、あとそもそも日本語の間違いはないかとか、そういうところだったら場所を指摘して修正してくださいって形で整えていくわけですよね。で、全体を読み込ませた上で、で確認させた上でね、そのチェックをした上で、より、読み手に伝えやすくするために追加した方がいい情報とかっていうのが、まあ、あれば、それをさらにまたね、追加 していったりとかして仕上げていくっていう形でやっています。で結局ですね、あれなんですよ、この補助金の計画書を作る工数でいったらめちゃめちゃ減りましたね。すごく短時間作れるようになったっていうのが正直なところです。やっぱりその、まあ、ひな型があるとはいえ、文章を0から1作るのって結構大変なんですよね。だけど叩き台があればそれをリライトしていくのって意外とそんなに時間かからないんですよね。やっぱり0、1ってめちゃめちゃ大変だけど、1を 1.5、2にするのってそんなに難しくないんですよ。だからそのまあ必要な情報を集めるのも、今まではね普通に Google 検索をしたりとかして集めたところが、要はジェミニーを使うことによってジェミニーが最適な情報を引っ張ってくると、もう集めてきて、でそこの加工までできてしまうってことを考えると、まあ非常に効果的で効率的にできるなというところがあります。で今回チャット GPT-4O ですね、チャット GPT-4Omni というのになっていて、まあ賛否ありますけれども、あのチャット GPT-4 の精度でね、ちょっとまたさらに進化した中でスピード感がめちゃめちゃアップしたっていうところがあるの で、あと記憶もしているんですよね、ちゃんとそこまでのやり取りっていうのを忘れなくなったんですよね。だからその考えるとかなりスピーディーに処理ができるようになったのがめちゃめちゃありがたいなというふうに思っています。で実際のところ私も結構そのいろんな局面でね、まあ、計画書を作るときとかの、その、今言ったね、プロセスで作ったりとか、あと、プログラムを書くことがめちゃめちゃありますね。プログラムっていうか、私自身はプログラマーではないので、そのプログラミングの知識があるわけではないんですが、例えば、こういったツールを作りたいと。で、こういったものを使って作ることはできますかというと、大体作り方を教えてくれるんですね。でもちろん、複雑で難しいものに関しては無理ですけど、簡単なものだとやっぱ作れるんですよ。うん。で、よく使うのは Google スクリプト。うん。Google App Script っていうのがあるんですけど、それで簡単なプログラムを作って動かすことができるわけですよね。で、我々マーケティングとかで CRM とかで使ってるようなことって意外と結構処理できるんですよ。スプレッドシートとかフォームとか使えるから。で、それを要は便利に運用するためのプログラムを書いてくださいねみたいな形の指示を出すと、ちゃんとプログラム上げてくるんですね。でもちろん100発100中でパチッと決まるわけじゃなくて、当然エラーとかも出るので、それもやっぱ調整していきながらやっていくと意外とできるかなと。だから私の場合とかはそれこそ、例えばフォームから入力されて情報を要は加工して、例えば、ひらがなで入力してもらったものをローマ字に変換させて文字数を数えたりとか、そういった処理をして、で特定のナンバーを導き出して、まあ、占いとかね、そういうのでやるような診断とかでやるような計算をさせて、それを、スプレッドシートに記録させる。でスプレッドシートに記録させたものを、例えば私の言った CRM ツール、配信スタンドで情報を、ポストするみたいな設定もできるんですよ。でそういったプログラムを作ることもできるというところになります。ですからちなみにチャット GPT-4 って今20ドルかな、月額20ドルなんですけど、結局それ使ってその補助金の計画書作るってところでいったら、そこでのね、報酬もありますし、あとはそのプログラミングを作って、ね、それを納品することによってそれでもやっぱ報酬が得るので、もう全然20ドルなんてめちゃめちゃ安いよねみたいなところであるんですね。ですからなんかね、こういったマーケティングの仕事をしているからではなくて、本当 AI っていうところは何つうかな、自分の作業を効率化するためで、人間で時間限られてるわけじゃないですか。それを本当短時間に 処理するための、まあ、ツールとして使っていくとかなり生産性は上がっていくのかなというところになります。なので一人で抱えられる仕事量ってめちゃめちゃ増えるっていうところもあるし、それこそ作文したりとか文章考えたりすると結構大変じゃないですか。それも全部自動でできるっていうところが本当にこれ便利だなというところですね。で、分析とか課題とか、例えばデータとバーッとぶち込んでいって、ちょっとここから読み取れること何と聞いたら、それに対して答えてくれるわけですよね。だから優秀な部下が一人いるっていうイメージを持っていただけると非常に使い勝手がいいかなと。ただ何でもかんでも万能なわけではなくて、当然対話型の生成 AI なので、明確に指示をしっかりと伝えることができれば最大限パワーを発揮しますけど、適当な指示を出すと適当な回答しか返ってこないんですよね。だからまあそういった意味でも非常に使い方のコツをつかんだ上でフル活用していくと、まあ、結構いいかなと。私のように一人社長のビジネスを展開しているところであったとしても、すごく便利です。だから外注出さなくてもできることが増えてきたっていうところがあるので、非常にいいですよね。バーッと指示してこう作らしといて、その横でまた違うことやったりとかもできますから、だから非常にぜひね、チャット GPT4 は使った方がいいのかな。で、今ジェミニの有料版使おうかどうか迷ってるんですよ。で、これが確かね2900円かな、月2900円。だからチャット GPT とほぼ同いぐらいかな、なんですよ。で Google の場合っていうのは Google One とセットになってるから、確か2テラぐらいの、ストレージがもらえたりとかするんですよ、使えるようになるから。だからそう考えていいかなと思ったりはするんですが、だからストレージまで使っちゃうともう一生やめられないよねっていうパターンになってくるので、ちょっと悩みどころかなとは思ってたりはします。まあいずれにせよですね、まあ、チャット GPT にしても、Google のジェミニにしても無料で使える部分があるので、まずちょっと使ってみて、あ、こんなこともできるんだと。で、より高度に使いたいなと思ったら有料プランに切り替えるっていうのがちょうどいいんじゃないかなと。まあいきなり有料プランするのもね、固定費かかっちゃいますから、ただまずは無料プランで使ってみて、なんとなくの肌感掴んだ上で有料プランにアップグレードするといいんじゃないかなというふうに思います。ということで今日はですね、AI、 最近の、ね、生成 AI についてちょっと、ね、思ったことをお話をさせていただきました。でぜひね、今日の内容聞いてですね、ちょっと AI に関して質問とかあるよとか、こんな風に使ってるよとかいうのがありましたら、ぜひねコメント欄にコメントいただけるとありがたいなというふうに思います。でまた今日の話を聞いてね、あ、面白かったぞと思った場合はぜひね番組フォローとかいいねとかしていただけるとありがたいなというふうに思います。というところで、今朝の配信は以上させていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。